聖書をお読みいたします。ヘブライ人への手紙1章1節から4節、新約聖書の401ページ。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の創造者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。先週からヘブライ人への手紙の公開説教が始まりました。これは手紙でありますけれども、当時なされていた説教がそのまま記されている、そのようにご説明させていただきました。今読んでいますところは、その説教の始まりの部分であります。昔も今も変わることないのですけれども、人前で何かを話すという場合、最初に難しいことは語りません。お互いによく理解できていること、そのことを確認するような言葉を冒頭に述べます。今日の箇所、一読しますと、私たちからすれば難しい言葉がここに記されています。ですが、最初の読者の人たちにとっては、馴染み深い表現がここに羅列されていると理解できます。またこの箇所は当時の賛美歌の引用だという説もあります。聞くだけでアーメンとすぐ応答できる、そのような内容だということであります。実際3節からの文体ですけれども、ドイツの権威ある聖書はここを詩の形で引用しています。賛美歌を暗示させるような表現であります。ここが本当に賛美歌かどうだったかは確証できないのでありますが、はっきり言えることがあります。それは非常に整えられた言葉と構文をもって神の御子イエス・キリストの素晴らしさを高らかに歌い上げている、これは確かであります。またこの手紙は迫害歌の中にある教会に対して書かれています。どのようにしてそのような中で信仰を保持することができたのか、その信仰の骨格、それがここに明確に現れています。御子イエス・キリストがどのようなお方であるかが3節に記されています。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質な完全な現れであって、本質の完全な現れとは、神ご自身が御子イエス・キリストにおいてご自分の本質、ご自分のすべてを完全に表してくださっているということです。神はご自分のすべてを御子イエス・キリストに託して、ご自分を人に表されました。前回学びましたが、神の言葉を新約の時代においては、御子にあって神は語り、御子にあって私たちは聞いています。それと同じように 神のお姿を私たちは御子の中にのみ見る、このことが指示されています。またここに神の栄光の繁栄でありとあります。神の素晴らしさが御子主イエス・キリストを通して世に表されているということです。繁栄という言葉は意訳です。言語にはもっといろんなニュアンスがあります。光を発するという意味があり、また光を反射する、その2つの意味を持っています。古代信条は主イエスを光の光と告白しました。主イエスキリストは神からの光を受けて輝かれるお方です。また御子イエスキリストはご自分の中に神としての光を持っておられます。ウェストミンスター小距離門徒の問い1におきまして、私たちは神の栄光という言葉に慣れ親しんでいます。神の栄光を表し永遠に神を喜ぶということであります。ただ今回私たちが自分の栄光ではなく神の栄光という文脈では理解していたのですけれども、神の栄光をこのようなものが表す、非常に恐れ多い思いを抱きました。しかし私たちが神の栄光を表すという場合、私たちが特別に何かをするというのではありません。神の光が私たちを照らしているのです。そして私たちが神の方を向いて信仰の心を神に向けるときに、神の光が私たちに照り、私たちを通してこの世に反射されていく、そういう形で私たちは神の栄光を表すものとして用いられます。その比較におきましては、主イエス・キリストはご自身で神の光を輝かすことがおできになるお方である、そして私たちをも輝かしてくださるお方であられます。またこの栄光という言葉は旧約聖書においては礼拝との関わりで用いられています。幕屋に満ちた、神殿に満ちた、そして神の栄光が現れるとき、人々は神を心から礼拝したのであります。その神の栄光がイエス・キリストにおいて輝いている、これは取りも直さず、今イエス・キリストにおいて私たちは神を礼拝する、そこへと招かれている、そのことがここに表されています。またこの冒頭におきまして、御子がどのようなお方かというだけでなく、どのような御業をなされるのかということが記されています。2節の終わりから3節、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、こうあります。当時神の知恵、神の言葉、神のロゴスによって神が創造された、このことは受け入れられていました。みんなが納得していたことであります。また今日的に理解しましても、世界は数式を含め言葉の法則によって成り立っているともいうことができます。初代教会は神の知恵による創造ということを 御子イエス・キリストのご人格とお働きを介しての創造だと理解し直しました。福音書で私たちが慣れ親しんできました主イエス・キリストは真の神であられます。父なる神と共に創造に参与された神であられます。またここは創造ということだけでなく万物をご自分の力ある言葉によって支えておられると語っています。イエス・キリストは万物を支える万物を保持する力ある言葉を持っておられます。創造と保持、この二つの働きが神の御子イエス・キリストに記されています。福音書には嵐を鎮めたり病気を癒したりされる主イエス・キリストの姿が描かれていました。御子イエス・キリストは自然界に働きかけ人間の肉体の事柄にも力を発揮することがおできになられるお方です。自然界も御子イエス・キリストの御言葉に従います。コロナの収束を私たちは心から祈っています。また迫害下の教会にあって、迫害というのは本当に外側から迫ってくる事柄であります。しかしそのような中にあっても創造者であり全てを保持しておられる御子イエス・キリストに私たちは信頼を置いて祈ることができるのであります。御子の働きは創造万物の保持、それに加えて三節後半、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが人々の罪を清められた後、こう続きます。罪を清める、このお働きです。大祭司の働きとしてこれからこの手紙において展開されていく一つの主題であります。ただこの冒頭におきましてある文学的な工夫がなされています。二節で御子によって世界を創造されましたと最初に語りました。この言葉を直訳すると創造を行われたとなります。またここの人々の罪を清められたという言葉も直訳すると人々の罪の清めを行われたとなります。創造にも清めにも同じ動詞が用いられています。御子の創造の御業と御子の清めの御業がリンクしている、このことを表しています。父なる神は創造された世界が罪に汚れたとき、その世界を罪から清めるために御子イエス・キリストを使わせてくださいました。創造の御業と清めの御業はリンクしているのです。そして御子が罪を清めてくださったことにより神との関係が回復しました。その神との関係とは創造主であられる神との関係です。世界との関係もそれによって回復されていく、このことがここに込められています。ここでもう一度聖書をご覧ください。創造保持清めが大きな主題であり、また御子がどのようなお方かということが 本質、栄光の繁栄という言葉で語られました。ただそれに先立ってヘブライ人への手紙は2節、神はこの御子を万物の創造者と定めと語っています。創造を語る前に万物の創造者という言葉が登場します。ここから始まっています。これは一つの強調です。またヘブライ人への手紙の一つの主題の開示であります。創造者とは、相続者とは受け継ぐものということです。受け継ぐとは旧約聖書のキーワードでもあります。アブラハムは約束の地を受け継ぐために旅に出ました。そしてヘブライ人への手紙は多くの旧約の箇所を引用してこの受け継ぐテーマを展開しています。約束を受け継ぐ、世界を受け継ぐ、救いを受け継ぐ、祝福を受け継ぐ、永遠の財産を受け継ぐ、信仰に基づく義を受け継ぐと、たびたび受け継ぐという言葉がこの手紙に登場します。それらを語る前にまず何よりも主イエスキリストは万物を受け継がれたお方だと、このことを宣言するのであります。イエス・キリストがすべてを受け継がれた。イエス・キリストに連なるものはイエス・キリストが受け継がれたものをキリストから手渡されるような形で受け継いでいくのであります。また私たちがキリストが受け継がれたものを本当に受け継ぐことができるように、御子イエス・キリストは大祭司として私たちを清めてくださいます。受け継ぐに足るものとしてくださいます。ここに一つのヘブライ人への手紙の中心メッセージが貫かれています。創造、保持、清めをなされて地のすべてを受け継がれたお方が今天では大いなる方の右に座しておられます。天上の姿もこれからずっと学んでいくこととなります。最初に語りましたが、この手紙の背景には迫害の影が映っています。迫害下の教会はどのように耐え、どのように信仰を保持したのでしょうか。嫌なこと、苦しいことがあっても集会に集い、御言葉を聞き、賛美歌を歌い、アーメンと唱和していました。それを怠らないようにとヘブライ人への手紙の著者は進めています。なぜ信仰にとどまることができるのか、答えは単純明快です。御子イエス・キリストが素晴らしいお方だからです。天地を作り、すべてを保持し、私たちを清め、すべてを受け継がせてくださる、このたっといお方の救いから漏れてはならない。ここにとどまることこそ本当の私たちの人生である。この確信が揺るがない限り信仰からずれることはありません。この骨格を最初のところで語り込んでいるのであります。またヘブライ人への手紙は旧約との関わりを 丁寧に扱います。新約聖書だけにとどまる信仰、心の問題だけを語るメッセージ、ある時には感激をもたらすことができるのですけれども、迫害下にあっては信仰を輝かせることはできません。世界の問題が迫害にあり、社会の問題があり、いろんな悪が押し寄せてきます。そのような中で心だけを見つめていたら袋小路に陥ってしまいます。天地を作られた神の栄光が十字架において人の罪を担われたイエス・キリストの中に輝いている。人々の苦しみや悩みを担い彼らに寄り添われたイエス・キリストの中に神の本質が示されている。これを見出すこと、このことを確信できること、これがキリスト教信仰の醍醐味であります。そこへとヘブライ人への手紙は読者を導こうとしています。また十字架を背負われた御子イエス・キリストはどれほど豊かなものを神から受け継がれたのでしょうか。主イエス・キリストこそ救いの創造者であり継承者であり、私たちにその救いを受け継がせてくださるお方です。キリストの持っておられるすべてを受け継ぐ祝福へと私たちは招かれています。ハレルヤ、アーメン。祈りを捧げます。神よ、皆を褒めたたえます。短い聖句の一節ですが、初代の教会を支えた信仰の骨太い骨格を私たちはここに読み取ることができました。感謝をいたします。日々の生活において、また社会において多くの苦しみと試練があります。あなたは創造者であり、すべてを力強い御言葉で保持しておられるお方です。あなたに信頼し、あなたに祈り歩まさせてください。またどのような薄暗い時代であったとしても、キリストにおいて輝く神の栄光を見て心から喜び、いつも褒め歌を歌わせてください。また私たちを照らしてください。世にあってあなたの光を反射するものとして、あなたの栄光を表すものとして私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。